創世記50章の20節になります。私の新改訳の聖書では、旧約聖書の95ページですね。創世記50章の20節、聖書の初めの方の95ページになります。聖書をお持ちでない方はスクリーンの方をご覧ください。それではお読みいたします。あなた方は私に悪を計りましたが、神はそれを良いことのために計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。お祈りします。天道様、今日御言葉を通して私たちに必要な事柄を語ってください。イエス様の名を通してお祈りします。アメン。ここはですね、ヨセフのところなんですね。で、ヨセフっていう人はですね、今日新しい方もたくさんいますのでお話しますけど、ヨセフっていう人はですね、兄弟ねにですね、売られて奴隷として売られたんです。で、兄弟に奴隷として売られるっていうのは非常に厳しいことですよね。でですね、いつもですね、お兄さんたちはですね、ヨセフをですね妬んでたんです。なんで妬んでたかっていうとですね、お父さんがですね、ヨセフばっかりエコひいきするんです。皆さん、まあ、それ妬みますよね。皆さんだってどうです、お姉ちゃんばっかりエコひいきとかね、まあ、そういう喧嘩よくありますよね。いつもお姉ちゃんばっかりやんとかね、いつもね、妹ばっかり、お兄ちゃんばっかりやんとか。で、そのようにですね、お父さんからひいきされてたんですね。だからですね、こう妬んでたんですね。で、それゆえです、そのまたですね、ヨセフっていうのはで、今で言うならばですね、空気読めない、まあ、純粋って言ったら純粋ですよね。で、夢を見たんですよね。で、それはですね、みんながね、自分を拝むようになるっていう夢を見たんです。で、これは成就されます。なぜかっていうと、その夢は成就します。彼は大臣、ヨセフは大臣になって、お父さんもそしてお兄さんたちもヨセフにお辞儀するんですね。まあ、成就するんだけど、ねえねえねえって、子供の時ね、ね、見て 夢を見たんだよって、みんながお辞儀するって。そしたらみんなが、何言ってんだみたいな怒ったんです。そして何とかしよう、あいつをって。そしてね、殺そうと思ったんです。そしたらね、でも殺すのは良くないって言って、そうだって、奴隷に売ろうって、ね、奴隷に売ったんです、エジプトに。ね、そしてね、エジプトの家に着いたんですね。そしてエジプトの家でですね、奴隷としてですね、一生懸命働いてたんです。聖書に書いてあるんですね、皆さん、主がヨセフと共にいたので彼は何をしても成功した。で、皆さんどうですかね、もし皆さんそうやってね、もし誘拐されて、どっかの国に奴隷として売られるとします。なんで、神様助けてって言われますよね。早く家に帰してって言いますよね。そうなのに、神様は主が彼と共にいたから何をしても成功した。奴隷として成功したい人、そんな成功させるぐらいだった、私子供の頃本当に思ったんです。そんなとこ成功させるぐらいなんだったら、奴隷生活として早く家を返してやったらいいのにって。皆さんもどうですか、奴隷として成功するより早く家買いたいでしょ、誘拐されたんだから、ね、でも彼は何をしても成功して本当に成功するんですよ。もうね、その奴隷と、奴隷のね、主人にね、認められて全財産管理、家の管理を任されるんです。そしたらね、奥さんもね、まあ、ヨセフは、まあ、美男子だったんでしょうかね。奥さんがですね、ご主人のいない時にですね、ヨセフにですね、言い寄るんです、ね、でもね、ヨセフはね、そんなこと神の前にできないって、旦那さんは私にめっちゃよくしてくださってるのにね、旦那さんを裏切ることできないし、神を裏切ることできないって、きっぱりその誘惑をね、断ち切ったんです。何回も何回断ち切ったんです。なるときまた二人になったんです。で、またね、誘惑されたんだけど、そんなことできないって言ったときに、奥さんがね、ヨセフのこの上着をね、こうやってして、そしてヨセフが出たときに、誰か助けてって、ヨセフに乱暴されたって。嘘つかれたんですよ。誰か助けて、ヨセフに乱暴されたって。そしたら主人が怒ってきて、怒ってね、お前は奴隷の分際で私はお前によくしてやったのに、なんで私の妻に手を出すとはって。何もしてないの、ヨセフ何もしてないの、悪いこと。どういうことだって言ってですね、牢屋に入れたんです。皆さん、冤罪で。皆さん、ヨセフの人生どうです、おしんと比べてどうですまあこれね、かわいそうでしょ、奴隷、兄弟に奴隷に売られ、何にも悪いことしてないのにね、ね、乱暴されたって言って誤解されて牢屋に入れられ、でも牢屋の中でまた神様ね、 主が共にいたので、神様がヨセフと共にいたので、何をしても成功させるって。皆さん、牢屋で成功したいですか？牢屋で成功したいですか？何をしても成功するって。だからね、本当その言葉通りね、あのね、監修にね、気に入られてね、いろんな囚人をね、のこの、あの、管理するとかね、相談役とかね、もう、あの、牢屋の中で本当出世してたんです。ね、でもね、あの、皆さんどう思います？私だったらね、牢屋です。主が共にいるんだったら牢屋から出して、主が共にいるんだったら牢屋から出して、牢屋で成功しなくてもいい。って思いません？でも、主はね、主が共にいたからって言ってるんです。皆さん思いません？神様がいるのになんでこんな問題が許されたんですか？こんなに祈ってるのになんでこれまだ解決できないんですか？こんなに神様してるのになんで神様これ助けてくださらないんですかって思うことありません？主が共にいるって言ってるのになんですかこれって、祈りに応えてくださるって言ってるのにこの状況変わんない、まだ癒されないじゃないですか。これがここにヒントがあるんです。主は共にいたけど牢屋から解放されませんでした。主は共にいたけど、ね、奴隷から解放されませんでした。なぜか、神に計画があったんです。この悪いことあなた方はってお兄さんたちに言ってんで、最後にあなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことにしてくださいましたって。皆さん、いろんな悪いことがね、起こる、困難なことが許されてるか分かりません。人は、この世は皆さんに悪いことをしたか分かりません。しかし神はそれを良いことのために計画していらっしゃるんです。皆さん信じてください。そしてですね、ヨセフはどうなったか、ね、牢屋にいてですね、そしたらね、王様に、エジプトの王様に仕えているね、側近が来たんです。まあ、検釈官ね、検釈官というのはね、王様の近くにいてね、まあ、相談役ともなってたんですね。 王様にですね、お酒をついたりする人で、調理官というのもいたんですね。調理をする人と、ね、毒味する検釈官、毒味するのかな、まあ、まあ、そういう、まあ、王様の側近中の側近がね、王様を怒らせちゃってね、牢屋に入ってきたんです。ヨセフがいる牢屋に、ね、そしてね、ふとその二人がね、夢を見たんです。ね、でね、その夢をね、でもう苦しんでんですよね。でどうしたんですかって、まあ、ヨセフは世話役、出世してるから、出世して世話役人になってるからですね、なんでそんな暗い顔してどうしたんですかって、昨日二人ともね、夢を見てね、これがどういう意味なんかわからないんだよって言ったんですよね。でヨセフが、私に言ってください、私の神があなたの夢をって。ヨセフが偉いのは、いつもね、私が夢を解き明かしたって言わないんです。私の神がそれを解き明かしてくださいます。そしてですね、言ったんですね。そして神様に祈って、ヨセフがその夢を解き明かした通りに、一人は、牢屋から二人とも出されたんですけど、一人は殺され、一人は王のもとに戻ったんです。でそうやってヨセフもその夢を解き明かしをしたんです。そしたらですね、ヨセフ言ったんですね、その私は何も悪いことしてないんです、どうぞあなたが王のもとに戻ったら私のことを言ってくださいってね。分かった分かったって まるっきり2年間忘れてるんです。皆さん、約束を破られている。はいね、皆さん、ヨセフね、そしてね、そしてどうなったかっていうとですね、今度はね、王様が夢を見たんです。はいね、いろんな解き明かす人、いろんな人たち、いろんな人たちを呼んでね、呪術師たちを呼んでね、解き明かせって、みんな解き明かすことができないんですよ。で王様、どういう意味なんだって、こうすごい夢を見て。これどういう意味があるのかって苦しんでたんです、ね、そしていろんなこの夢を解き明かすいろんな人たちをこうそういう専門家の人を呼んだんだけど、誰も解き明かすことができなかったんですね。そしたらやっとですね、検察官が言うんですよね。ああ王様忘れてました、王様あなたが私を怒って牢屋に入れたでしょって。でその時ね、そこにですね、その時私はね、夢を見たって。でその夢を解き明かしてくれたヨセフっていう人がいます。でその人が夢を解き明かしてその通りになったんですって。ああ忘れてましたって、これね、その人をすぐ召し出せって言ってですね、王様が。でヨセフは王様の前に出たんです。そしてね、あなた夢を解き明かすことができるのかって、いや私はできません、でも私の神が王様の夢を解き明かします。そしてその夢を解き明かしたんですよ。でその夢の解き明かしは、これからね、7年の大豊作が来る。でその後ね、その大豊作を飲み込みぐらいの7年の大飢饉が来る。だから備えなさいって、だから王様って、 神は王様の国を守るためにこの夢でこれから来ることを示しになりました。だから王様、これから大豊作が7年来ますけども、そのこうね、それを飲み込むような飢饉が来るから、それに備える政治をしてくださいって言ったんです。そしたら王様は言ったんですよね、あなたのような知恵のあるものはない、あなたのように神が共にいる人はいない、あなたがそれをしなさい、あなたにないのは王座だけだって。一気に大事になるんです皆さん。見事でしょ。だそれで、ね、私思ったんですね、ちょっと長々とお話しさせてもらったんですけど、ヨセフ物語を。そして危機になってお兄さんたちがエジプトに食べ物を買いに来た時にヨセフだって分かったんです。そしてもう飢饉がひどくって、もう本当はヨセフの家族お父さんもみんな死んじゃうところだったんだけど、そのヨセフが大事になってたからみんなねエジプトに寄せて、そしてね危機の時には生き長らえることができたんです。すごい神のストーリーと思いません？もし皆さん早く神様何とかしてくれって私も思いますよ。これいつ前ですかって、この祈ってんのにいつ前ですかって。でもヨセフがあの時ね、神が助けてね奴隷化から解放して家に帰っていたらどうなってました？エジプトに大臣になってなかった。エジプトの大臣になってなかったら飢饉の時ヨセフとヨセフの家族は死んでましたでしょ。これね、もしヨセフが牢屋に 入りましたよね、早く神様助けてよって、共にいるんだったらって私の願いを聞かれて、ヨセフがね牢屋からね、あこれは冤罪だったって分かって牢屋から出されたら、王の側近と会うことはできなかったんですよ。王の側近と会うことはできなかったら王の前に行くことはできなかったんです。だったら大臣になることはできだからね、皆さん一つ一つ神の計画の中にあるんです。皆さんの悪いと思う事柄で、それがまだ許されているならね、このためだったんだって、悪いことがこの良いことのために神をね今用いてくださってるんです。皆さん、私ね一つ思うことがあるんですね。まーちゃんね、あもう時間だからあれなんですけど、まーちゃんね小中高学校登校学校行けなかったでしょ。小学校の時にひどいいじめにあって、そしていじめにあってですね学校行けなくなった。で高校になっていじめないのにね、今度はトラウマで学校に行けなくなったわけでしょ。大学行きたいってなんてずうずうしいのって感じじゃないですか。学校行って、ね、学小中高行ってたのになんで大学行きたいのみたいな、もう恵子さん怒ってました。呆れるわって言って ねでも行きたいって言って、でもね学校行けなかったけど勉強だけはしてましたから、頭はもうテストとかそんなすごく抜群良かったんですよね。だからどんな大学でも受かるだろうって先生言われてたんです。全部滑ったんです。全部滑ってどうなったかって、一番嫌いな保育科の短大、それも短大しか受からなかったんです。うわーって泣きました。私が学校行かんだでやって、私が今までこんな人生を送ってきたでやって、うわーって泣きました。でもねそこしかないから行ったんです。そしたらね、それでねそんな保育士になるのはね一番嫌いな職業だったんで、子供は嫌いだったから、よく子供は嫌いなのにね児童個人で働いてますよね。児童福なんだっけ、児童ね子供たちの働きを今してるわけでしょ。それね入ったらね楽しくって仕方がないって、そして、ね、大嫌いだった子供が大好きになり、そしてですね今度就職もなかったんですけど、神様導いてくださって今のところで、そこでね皆さん今ね、まあ、皆さん児童養護施設とかいろんなこの子供たちを助ける働き、で孤児たちを助ける働き、そして、ね、今ねそこのねリーダーになってるんですよ皆さん、ね、日曜日休むからダメだって言われ、正社員ダメだって言われたんです。日曜日休むから正社員ダメ、そして、偶像崇拝しないから正社員にはダメだ、だからねもう本当にパート扱いずっと、初めはね、日曜日出れない子を、ね、正社員できないってパーッと安い給料、そして次から新しいのが入ってきて、そうしたらどんどん抜かしていくわけなんですよ。どうなったか、結果ある時突然長瀬さん正社員しますって、このままの条件で日曜日休んでも正社員しますって、あなたが必要ですって。それだけじゃなくてね、いろんな人たちをね古い人たちを飛んであなたをここのリーダーに主任にしますって、昇格が一番のリーダーになったんです。だから、ね、いづらいなって、ね、昔から言う人飛んだんだから、となるときね私思うんです、 あの時ワンワン泣いて、恵子さんも泣いて、恵子さん言いました、もうマリアを殺して私も死にたいってまあそれぐらい大変ですよね、子供が学校行かないという苦しみと痛み、そしてずっと家に泣いているってね。その時ね、はーって、あれがなかったらいけん、まーちゃんの人生は、あれがまーちゃんの人生を開いたんだってね。そして全部自分が行きたかった大学滑った、それがまーちゃんの人生を開いたんだって。だから捨てるべきものは何一つない、こう言ってんです。人が皆さんにどんな悪いことをしてもギャーってならないでください。すぐギャーってなっちゃうんですけどあのね、ギャーって言わないでくださいね。あ、ここに書かれてるんです。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのために計らいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくで、ね、まーちゃんに対していろんな方々がいろんなことをしました。でもね、あの、悪を図られました。神はそれを良いことにして、多くの子供の命を救う働きのために、神様が、ね、計画をですね、開いてくださっていたんです。で、皆さんの人生にもそうです。もう、これがなかったらって、いや、これがあったから、次がある。ヨセフも、奴隷に売られなかったら、お兄さんたちが私を裏切ら、皆さんありません？あの人、お兄さんたちが私を裏切らなかったら、ね、またあのね、あの、ご主人の妻がね、あんな嘘をつかなかったら私はこんな目になかったのって恨みつらみの人、いやまだ分かりません。ヨセフはあなた方、お兄さんに向かってあなた方は悪を図ったけどって、そしてこうも言ってんです。あなた方がエジプトに私を奴隷に売ったんじゃないって、神がこの危機の時、私たち自分たちの家族を守る時にあなた方より先に私をエジプトに使わしたんだって許してるんです。すごいでしょ。だから皆さん今どんな事情が、一人一人どんな事情が許されて苦しいところ通ってるか分かりません。でもね、皆さん、神は全てのことを益とするんです。だから感謝し、神に期待して従っていきましょう。嵐ばっか、傷ばっか見ないでください。人の悪ばっか見ないでください。この人はこんなことをした、あの人はこんなことをした、ね、この世間がこんなことを私にしたって、ね、あの人は私にこんなことした、こんなこと言ったってね、またこの病気が私にこんな苦しみを与えた、ね、もう会社が私にこんなひどいことをしたって、大丈夫です皆さん。あなた方は悪を図りましたが、神はそれを良いことの、良いこととして計らいをなし、多くの人々を救うために、祝福するためにそれを用いてくださるということを信じてください。でですね、嵐ばっか見ちゃいけません。悪いことばっか見ちゃいけません。悪いことのある後、悪いことのある後ろ、神の計画を見ていくんです。この時ね、私たちはですね、神の恵みと祝福を見てですね、驚くでしょう。だから皆さん感謝し、さらに共にですね、神様に従って、いきましょう。お祈りします。